現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士ナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、今日のテーマは、
はい、今日のテーマはいい人悪い人の区別ってっていうテーマでお送りしたいと思います。
思わずドキッとしてしまうテーマ
ね。そうそうそう。はい、皆さんね、なんか、あの人いい人とかね、こう悪い人とかね、なんかこう判断や区別をされるのって、はい、どういう視点とかどういうこう判断で、してるのかなっていうのをね、はい、ちょっと思い返していただくと、何で自分はそれをね、基準に判断してるのかなっていうこと。はい、で、例えばですね、単にいい人悪い人って言ってもね、皆さんパッとイメージすると、はい、なんか例えば性格のいい人とか、頭のいい人とかね、いろんなこう、いい人悪い人っていうのがあると思うんですけど、例えば、それが頭のいい人悪い人っていうね、まあ、IQ が高いか低いかとか、はい、それから例えば、頭の回転が早いとかね、それから勘のいい人とかね、そういうね、頭のいい人悪い人っていう観点から見たり、はい、それから例えば運がいい人悪い人っていうね、あの人はすごいなんか運がいいよねって、いつもなんかいいとこ取りできちゃうよねとか、私っていつもなんか運がないのよとかね、それから容量のいい人悪い人っていますよね、はいはい、あの人なんか容量いいよねみたいな、いつもなんか自分に難なく言ってるよねみたいなね、そうですね、そういう人、うん、それから性格のいい人悪い人でね、あの人は性格すごいよねって、穏やかでみんなに優しいしって、逆にあの人すっごい性格悪いよねって、意地が悪いよねとかね、そうやって言う人も中にはいますね、はい、それからね、育ちのいい人悪い人、
ああ、それも聞きますよね、
うん、あの方はお育ちがいいのよねって、もうパッと見て品があるわねとかね、あの方はお家がねいいのよとかね、そういう方
言います、言います、
はい、それからね、感じのいい人悪い人、あの人いつも感じいいわよねって、いつ会ってもいつも笑顔でね、はい、ニコニコされてて、いつもねご挨拶も丁寧にしてくださって、感じいい人よねっていうね、いい人悪い人、はい、それから見た目でいくとセンスのいい人悪い人、あの人っていつもセンスいいわよね、おしゃれよねってね、はい、あの人なんかいつもね、もうさっとセンスがね、なんかいまいちよねっていうね、そういうね、
ありますね、
いい人悪い人、
はい、
それから、うん、スタイルのいい人悪い人、あの人スリムでスタイルいいわよねとかね、まあ、見た目的に可愛らしいスタイルね、感じがいいわよね、見た目がいいわよねっていう人、それから、運動神経のいい人悪い人、はい、行動する方、そうですね、あの人本当に子供の頃から運動神経良かったわよねって、逆にちょっと運動苦手でね、運動神経あまりよろしくないわとかね、はい、私は運動神経良かったんだけど、うちの子は遺伝しなくて悪いわとかね、いろんなことがあったりねするんですけど、はい、それからね、段取りのいい人悪い人
あります
ね、はい、あの人って本当に器用でね、何でも段取りがよくてパッパと手際がいいのよねっていう、いい人悪い人、いろんなその視点からいい人悪い人ってね、 ある。その一概にあの人はいい人ねって言っても何がいいのかっていうね、いろんな視点から見て、あの人いい人ねっていういい人が全部できるいい人っていないですよね。全部、今言った中、全部がいい人っています？
もうスーパーマンと言いますか、うん、神様のような人ですよね。
頭いい、運もいい、容量もいい、性格もいい、育ちもいい、感じもいい、スタイルもいい、運動神経もいい、段取り、そんな人います？いないですよ。まあ、そんなスーパー的な人がもし見えても、はい、多分、どっか一つや二つは、何か、これはちょっとダメなのよ、苦手なのよっていうところがきっと、ある、みんなに見えないだけであるとかね、そういうふうに、実はね、それって、その人が判断してるいい人悪い人なだけで、 わかりますか、はい、例えば私が見てあの人はいいよねって思う人が、大島さんが見てあの人はいいよねにならないこともありますよね。私が基準としてるいい人と大島さんが基準としてるいい人とやっぱり違うのでね、
そういうことありますよね。
そうですよね、うん、あのみんな誰から見てもいい人ってなかなかいないでしょ、うん、やっぱり10人が10人あの人はいいよ素晴らしいよっていう人ばっかりじゃなくって、はい、やっぱりアンチの人って必ずいるから ね、
いますよね。
10人いたら、うん、まあね6人か7人の人がいいって言ってくれればいいし、うん、まあ半分の人がいいって言ってくれたらいいんじゃない、いやいや3割ぐらいでもいいよってね、あの1人でも認めてくれればいいんだよって、そう価値観なんですよ皆さんの結局ね、うん、でだけどもじゃあ悪い人になってればいいかってそういう問題じゃなくて ね、
そうですね、
やっぱりちょっとでも、はい、運が良くなりたいしね、あのちょっとでもあの感じのいい人になりたいしって、はい、やっぱり望みっていうかね、こういう風になってたいってこういう風がいいっていう希望はね皆さんそれぞれあると思うんですけど、
はい、
あの今言ったようにね完璧に全てがいい人っていうのは絶対になくって、うん、やっぱりね何かかんか何かあの自分にとってこれはもっともっと勉強しないといけないな、ここはまだまだ勉強不足だなっていうことが必ずね、うん、あのどの人にもどの年代の人にも、はい、あるんですね、うん、例えば年齢のことで言うと、年齢がね例えばまあ小学校ぐらいとか、
ええ
の子供でも、はい、年齢はね、まあ5歳とか10歳とかっていう子供だとしても、うん、この子はちょっとすごいよねっていう子いません？
なんか
大人っぽくて、すごいよくできて言葉遣いもすごいし、うん、なんか大人に対しても周りに対してもすごくよくできるお子さんっていますよね。
はい。
方や、70過ぎてても、うん、っていうね、あらっていうね、ご年齢の、年配の方もお見えになりますよね。はい、それってね、実はね、肉体の年齢、生まれてからの年数ですよね、年齢って。
はい、
生まれた時に0歳で、1歳の誕生日が来ると1歳、1年、2年って年を重ねていく、それ肉体の年齢なんですね。で、以前からもお話ししてるように、魂ね、精神の年齢っていうのは別です。はい、肉体と魂っていうのは、もともとエネルギーは人間別だから、例えば、肉体が10歳の肉体でも、魂は300歳のことが いるわけですよ。逆に言うと75歳でも魂が15歳という人がいるんですね。
別ってことなんですね。
そうなんですよ。じゃあ、それは10歳で魂が300歳の大人に決まってますよね。
そうですね。
体は10歳なんだけど、魂300歳だもん。
もうそれはやっぱりいろんなこと経験してるし。
そうそう、何回も生まれ変わって魂が磨かれてる10歳と、まだね、生まれて数年しか経ってない15歳の魂で、肉体だけが75歳って、それはね、比べようがないでしょ。
そっか、魂の年齢と体の年齢っていうことなんですね。
そうなんですよね。そうですよ。だから、例えばね、年齢がいってるのに、なんであの人はこんなことわからないんだろう、なんであんな風なんだろうって、それ魂の年齢が若いからですね。
うん、
だから、例えば、まあ、身近なところで言うとね、お仕事の上司だったり、まあ、嫁シュートだったりとかね、はい、こう、自分の先輩だったり、まあ、親だったりっていうね、はい、ことで、なんでこの人はこんな人なんだろうって、もし思うことがあったとしても、肉体の年齢は自分より上でも、魂の年齢が自分より下だと思ってください。そうすると、あ、この人はまだ学びの途中なのよねと、まだ何回も生まれ変わって課題がいっぱいある途中の人なのねって思うと、あ、頑張ってくださいねって思えません？
あ、そうですね。応援したくなると言いますかね。
まだ途中だから、しょうがないよねって、それは。で、頑張ってくださいねって、あんまり、差し障りのないようにしときましょうってね。自分からスーッと距離を考えてね、お付き合いすればいいだけのことであって、そこで、過度に、こう、触れると、自分が怒りとかね、こう、喜怒哀楽が現れるんだけど、さりげなく受け入れて受け流すっていうことができるようになると、さほどのことでもないっていうね。
なるほど。
はい。
そういうことなんですね。
そうなんです。でね、一番大事なのは、じゃあね、どんな人にじゃあなったらいいのっていう話で。
そうですよね。そこが一番
いい人に、まあ、なり、 なれる人は一番いいですけど、もちろん、はい、でも全部がいい人ってね、なかなか難しい、あのハードルが高いですから、
はい、
やっぱりそれを目指して努力するっていうのはもちろんいいことなんですけどね、例えばね、運が良くなりたいっていう場合っていうのは、まあポジティブシンキング、いつもプラスにね、はい、考えるっていうことで、うん、少しずつ改善していくことができますね。はい、もちろん前からね、うん、引き寄せるって、うん、自分が思うことを引き寄せますっていうね、話の通りで、はい、あの、自分がこういつもプラスにポジティブに、あ、うん、何か悪いこと、マイナスなことがあっても、あ、これも学びなんだ、これはどう解釈したらいいのかなっていうふうに、一つ先を考えていくっていうと、それが自分にとってプラス、好転していくっていうね、うん、流れになっていく、運が良くなっていく。っていくと、それから例えば容量が良くなりたいと思う人ね、
はい、
うん、の場合は容量のいい人ってね、とにかくね周囲をよく観察してます。うん、でその時に察知して自分がどうしたらいいのかっていうのをパッと的確に動ける人なんですね。だから自分のことで手一杯になってて自分ばっかりのことを考えてるとなかなか容量良くなれないですよね、はい、自分がテンパってるから周りが見えてないですもんね、うん、やっぱ容量のいい人っていうのは周囲をね必ずよく見てて察知する能力が高い人は容量がいいですね、
はい、まさに空気を読むというような方ですね。
そうですね、そうですね、はい、でそれからね、うん、性格がいい人になりたい場合ね、あの人いい人よねって、人柄がいい人よねっていう場合は自分以外の人に思いやり優しさをあの気配りができるような人っていうのはね、あの人いい人よね、性格がいい人よねっていうふうに言われるっていうことで、そういうふうに自分が努力すれば自分以外の人にも優しくて穏やかで思いやりがある行動をしようっていうふうに心がければ少しずつそれもね改善していけますね、
はい、
それから、感じのいい人っていうのは人当たりのいい人っていうことなので、誰に対してもいつもたくさん喋らなくてもすごく笑顔でいつも穏やかで、なんかいるだけでなんかほぐれる、穏やかなるよねっていうね、なんか空気が穏やかよねっていう風に思われるように自分をコントロールできるようになればいいわけですからね、それも努力でねそういう風になれると、
はい、
はい、それから例えばねセンスのいい人悪い人っていう見た目の場合だと、まああの綺麗なものを見たり聞いたりね、あの芸術や何かたくさん見るってことはもちろんあの大切なんでですけどね、いろんなことを知るっていうことは大切なんですけど、その知った中で自分に合ったものが選べるかどうかなんですね、センスがいいっていうの。例えば、大島さんが似合うものが私が似合うと限らないし、はい、私に合うものが大島さんに合うってことは限らないんですよね、はい、色でも服でも柄でも何でもそうなんですけどね、なのでその人にあの自分に合ったものを選んでて、で周りの人が見て、あ、センスがいい、似合ってる、センスがいいねって似合ってるねってことでしょ、
はい、
うん、でも似合うっていうのはその人に対して似合う、でも私は無理だけどあなたには似合ってる、うん、それセンスがいいねと褒めるね、うん、私はそれはちょっと無理だけどあなたはとても自分に合ったものを選んでるよねっていうことだから、うん、その自分に合ったものが選べる自分の目を養うっていうことが大事、それもね努力で少しずつね改善できることですね、
はい、う
ん、まああの運動神経がいい悪いはね、まあ遺伝的なものがあったり、うん、小さい頃からの環境努力がね、あるので、あの、まあ、人それぞれね、多少の前後はあるんですけど、まあ、すごく悪くっても、努力すればね、多少改善することはもちろんできますし、はい、それから、まあ、遺伝的なものがあったらね、別に運動神経以外のことを磨けばいいので、
そうですね、
生きていく上には、まあ、さほどね、まあ、スポーツ選手で運動神経悪いってそれダメですけど、ね、でも、生きていく上で別に運動神経が悪いからってね、生きていけれないわけじゃないので、まあ、さほど支障がないかなっていう風にね思いますし、
はい、
それから例えば育ちがいい悪いで言うと、育ちっていうのはね、もともとねやっぱり生まれた環境とか、あのお家柄もあったりね、それからあの例えば自分のあの育ってきた家庭や、自分を育ててくれた人ですよね、お母さんだったり、はい、おばあちゃんだったりっていうね、その自分の育ったあの環境によってやっぱりかなり左右されることなので、生まれ持ってもともとそういうお家でねあの育ってると、あの例えばあの社会に出てからもあの子はね育ちのいい感じがするよねっていうのは、だいたいお家がねそういう環境育ってる子が多いですね。逆にあのまあ、育ちが悪いよねって言われないように にね、気をつけたい方は、そういう方をやっぱり見習う。それからね、例えばそういう環境じゃないところで、まあ自分は育っちゃったかなっていう方でも、マナーをね、きちっと覚えると、あ、育ちが悪いわねっていうふうには思われないですね。やっぱり基本的なマナーがきちっとできる人は、あ、ちょっとね、教育をね、きちっと受けてるかなっていう品のいい、育ちのいい感じがするなっていうね、そういう印象を与えますね。
いや、おっしゃる通りです。本当に。
は
い、
ね。
そう。自分で努力ができるってことですね。
そうなんですよね。はい。でね、私、いろいろね、こう、考えて、ま、テーマをね、考えながらいろんなことを調べたり、見たり、聞いたり、今までの経験とか、はい。まあ、いろんなことをね、考えてくるんですけどね。今日のテーマでね、すごく思ったのは、じゃあね、どんな人になったらいいのかな、自分はどういうふうになりたいと思うんだろうっていうね、こういろいろ考えたときに、人生で、じゃあ、の目的ですよね。一番のこの目的、どういう人になって生きていったらいいのかっていうのは、
はい、
結局のところ、今世ね、今生まれて、まあ、死ぬまでのね、この時間、今世を生き切ることっていうのが人間の目的なんですよね。最終的には。もう自分の宿命として寿命を全うするっていうことが、もうあくまでも目的。その中で、いろんな過程はね、いろいろ出来事っていうのが起きるんですけど、生き切ることっていうのが最終的な人間、人の目的、目標なわけですよね。
はい、
で、じゃあ、生き切ること、目標とするところが、そこにゴールがあるなら、どういう人になったらいいのかと。でも全部、こう、すべてがいい人っていうのはね、なかなか難しいと。じゃあ、どこをどういうふうにしたらいいかっていうことで、思ったのは、まずね、一つ、今こう話した中でね、あ、これは絶対こうなった方がいいなと思うのは、感じのいい人になってもらいたいんですね。皆さんが、思ってる感じのいい人、自分が思ってて、あ、この人感じいいなと思う人、
はい、
いつも笑顔だったり、人に優しかったり、子供や動物に優しかったり、ちょっと気配りやね、気遣いができたり、穏やかだったりっていうね、そういうちょっとね、感じのいい人。人当たりのいい人ですね。っていうのは、世当たり上手っていうことでしょ？
でも、人からそうやって見られるっていうことですからね。
そうなんですよね。うん、で、そういうふうに自分が感じのいい人であることで、周りも感じよく接してくれるんですよ、自分に。
応援もしてくれるでしょうし。
感じのいい人にあんまり意地悪するってことないですもんね。やっぱり怒ってる人には、怒ってね、こう自分も怒りで接してしまうことってあっても、相手が穏やかだったら穏やかに優しくね、返すっていうことって、やっぱり人ってね、したくなるものですので、そういうふうに感じのいい人であってほしいと。それからですね、自分にも他人にも優しい気遣いのできる人です。これはね、他人に気遣いするっていうのは難しいことって思うかもしれないんですけど、ちょっと気遣いや気配り、要はちょっと観察見てると、こうしてほしいのかな、こうしてあげるといいのかなっていうね、ことって分かってきたりとかするのでね、そういうふうにする。それからね、自分にも優しくて気遣い、思いやりのあること、自分にってなかなか難しくって、割と人を優先してね、自分を後回しにしてたりとか、
そうですよね。
まあ、お母さんだったりね、子育てしてる人とかだとどうしても家族のことが優先で自分が後回しだったり、子供のことが優先で自分が後回しだったりってね、するんですけど、自分にも優しくするっていうのは自分を大切にするっていうことだから、やっぱり自分を大切にしないと周りも大切にできないし、
はい、
自分を大切にすることで溢れるもので周りをね、大切にするっていうエネルギーが生まれてくると思うので、自分を大切にするっていうことも一つ大事ですね。
はい、
はい、
今日は本当にすごく勉強させていただきまして、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、今日のナミさんのお話も含め、オンデマンド放送、ナミコスミックのひふみ言葉、オンデマンド放送があります。 FM 岡崎のホームページからオンデマンド放送というところをクリックすると、ナミコスミックのひふみ言葉が現れますので、どうぞこちらをクリックして、これまでの話、今日も本当に素晴らしいお話をいただきましたので、ぜひお聞きください。そして来週は、
はい、来週のテーマはですね、心のコントロール というね、テーマでお送りしたいと思います。
はい、心のコントロールというテーマで、来週もぜひ皆さんお聞きください。そして、このコーナーでは皆さんからのリクエストというのもお待ちしていますので、こういう話をしてほしいということをぜひお送りください。FM 岡崎のひふみ言葉のコーナーまでお送りいただきたいと思います。ナミさん、本当に素晴らしいお話、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。
あれ